こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。幸福論1は、スイスの法学者、政治家、キリスト教思想家カール・ヒルティが1891年に刊行した三部作の大部である。イワナ文庫版では草間平作、大和宝太郎の和見により読まれてきた。本書は幸福を気分や偶然の幸運としてではなく、日々の仕事、習慣、時間の使い方、休息、そして倫理的な自己討議の中で形作られるものとして論じる人生論である。とりわけ幸福の源泉は仕事にあるという主張が中心に置かれるが、これは単なる勤労霊算ではない。創造し、課題を完了し、自分を超えた社会的な目的にサインする経験が、人を内側から充実させるという考えである。一方、その議論はプロテスタント的な信仰と道徳観に深く根差す。そのため、実用的な仕事論として読む場合にも、宗教ケセンティや厳格な規範意識をどう受け止めるかが重要になる古典である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、幸福を快楽ではなく創造と完遂を伴う仕事に結びつけるヒルティの第一の特徴は、幸福を余暇の楽しさや外的な地位の獲得だけに求めず、真剣な仕事のうちに見出そうとする点にある。ここでいう仕事は単に賃金を得る職業に限定されない。自分の能力を用い、何かを形にし、困難を処理し、役立つ結果へ至る継続的な活動を指す。仕事の種類そのものよりも、創造と成功の喜び、すなわち努力が成果へ結びつく経験が人を満たす。と本書は考える。この見方では、幸福は受動的に受け取る感情ではなく、行為の過程で育つ状態である。したがって、名声や勢力を得られないことへの不安に心を支配されるべきではなく、自分のなすべき課題に注意を戻すことが求められる。現代の過重労働を肯定する思想と読むのは適切ではない。わしろ仕事を人生から切り離された苦役にしないために目的集中、達成感を回復させようとする議論である。ただし、働くことが困難な状況にある人にも同じ規律を適用できるかという問題は残る。読者は普遍的な洞察と当時の道徳要求とを区別して読む必要がある。次に、まず着手することで怠惰と焦燥の循環を断つ仕事術、本書は幸福論であると同時に、極めて具体的な仕事の技法を含む。代表的なのが、気分、体調への過度な言い訳、準備不足を理由に開始を先延ばししないという原則である。仕事に入れないまま期限が近づけば、課題は重く見え、焦燥が精神と心包もさせる。これに対しヒルティは、最も容易な部分からでも手をつけ、行動を先に起こす習慣を重視する。創造的な仕事では本論や中心課題から始めるべきだという助言も、周辺的な作業で忙しさを演出しないためのものと理解できる。また最初の試みで完成を求めず、繰り返してやり直すことを勧める。これは着手の障壁を下げるとともに、成果の質を改良の反復から生む考え方である。重要なのは、勤勉を根性論に還元していない点だ。無益な活動に力を費やさず、課題の核心を見極め、開始と修正を習慣化することで努力を実効性へつなげようとする。今日の生産性論にも通じるが、仕事の効率を競争のためでなく、よりよく生きるための秩序として位置づける点に本家らしさがある。さらに、時間を増やすのではなく、規則短時間、課題転換で組み直す時間の作り方でヒルティが扱うのは、時計上の時間を増やす方法ではなく、注意力と生活の配置を整える方法である。第一に、毎日をある程度規則正しく働くことが挙げられる。決まった時間に仕事へ向かう仕組みがあれば、毎回の意思決定や気分の変動に左右されにくい。第二に、一日の時間を区分し、やるべきことを漠然と抱え込まないことが重要になる。さらに、準備に時間をかけすぎず着手すること、小さな時間の断片を活用することも説かれる。短時間は本格的な創作には不足していても、連絡、確認、読書、整理などには用いることができ、放置されがちな要件を減らす働きを持つ。加えて、疲労や停滞があるときには仕事の対象を変えるという発想も示される。ただし、これは常時のマルチタスクを推奨するものではない。ある課題で集中が失われた際に、別の有益な活動へ移ることで時間全体を生かす工夫である。現代のタイムマネジメント本と比べると、手法は素朴だが、規律、即時性、断片時間、休息の組み合わせを早くから一つの生活技術として捉えた点に持続性がある。そして、休息を勤勉の対立持つではなく、集中力を守るための条件とみなすヒルティの勤勉論は、休まず働くことを理想化するものではない。元気や観光がなくなった時には休息すべきだという助言は、本書を単純な自己鍛錬の書から区別する要点である。無理に作業を継続しても、判断の鈍り、仕事への倹約、成果のさっさを招きやすい。休息は仕事から逃げる口実ではなく、再び仕事へ集中する力を回復させるための積極的な行為として位置づけられる。このため本書では、労働と休息は完全な敵対関係ではない。 両者は意味ある活動を長く持続させるために相互に支え合う。仕事に没頭する喜びを重視する著者にとっても、人間の気力と身体には限界があるという現実認識がある。今日の読者にとっては、この原則を休息後も効率を上げるためだけに狭めないことが大切だろう。休息には健康、人間関係、施策の余地を守る意味もある。本書の表現には厳格さがある一方、疲れた状態で無益に力を消耗しないという忠告は、常時接続的な働き方への批判的視点にもなりうる。勤勉と休養をどう配分するかを各人の責任ある生活設計の問題として考えさせる。最後に、キリスト教的倫理とエピクテトスを通じて自己陶御の幸福を説く。第一は実践的な仕事論にとどまらず、キリスト教道徳を土台に勤勉、誠実、謙虚、社会への責任を幸福の条件として論じる。ヒルティにとって仕事は自己実現の道具であるだけでなく、人類や社会に奉仕する場でもある。そのため成功を私的な優越や賞賛の獲得として追う態度には距離を置く。また本書がエピクテトスを取り上げることは、外部の出来事を完全には支配できない一方、自らの判断、行為、態度には責任を持ちうるという古代ストア派的な問題意識を示している。世間から多くを期待しすぎず、変えられない対象に心身をすり減らさないという姿勢は、仕事の能率論を超えた内面的自由の論点である。ただし、この自己陶御は神への信頼というキリスト教的枠組みの中で語られるため、信仰を共有しない読者には根拠が受け入れにくい箇所もある。さらに理想とされる人格の水準が高く、繊細さや困難を抱える人に厳しく響く可能性も否定できない。それでも行動によって信念を示し、外的評価への依存を減らすという倫理的核は、宗教コ前提を保留しても検討に値する。結論として、本書は仕事に追われている人へ即効的な効率化の処方箋を与える本というより、仕事時間休息人格をどのような秩序で結び直せば持続的な充実に近づけるかを考えるための古典である。着手を先延ばししないこと、仕事の革新から取り組むこと、短い時間を生かすこと、疲労時には休むことなど、実践面の助言は今日にも応用しやすい。仕事を単なる収入源や自己演出の手段として扱わず、創造完成、社会への寄与を通じた幸福の源泉と見る点は、特に職業観を考え直したい学生、働き方に意味を見失いかけた人、生活習慣を整えたい読者に向く。一方で、キリスト教的信仰、厳格な勤勉感、古い翻訳文体は明確な読書女子の障壁である。すべてをそのまま受け入れるより、歴史的背景を踏まえ、現代に生かせる原則と距離を取るべき規範を吟味する読み方が望ましい。アランやラッセルの幸福論が真理、感情欲望社会との関係をそれぞれ異なる角度から扱うのに対し、ヒルティは幸福を日々の職務と倫理的実践へ最も強く接続する。その具体性と道徳的緊張感こそが本書を独特の位置に置いている。ご支援いただける場合は C カール・ヒルティ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。